78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。今週は先週に引き続き地域食物科学科の斉藤文恵助教にお越しいただきました。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生は地域食物科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、主に2年生3年生の実験実習を他の先生とともに担当しております、
はい。
2年生では非常に基礎的なこと、例えば実験で使用する薬品の取り扱い方や、どのような安全管理をしなければならないのかということを重点的に教えています、
はい。
実験では取り扱いを間違えると、事故につながるものもあります、うん。でそうならないように、自分自身の失敗談も踏まえて学生に話しています。また簡単なガラス細工なども行っています。3年生ではもう少し専門的な実験を行っています、
はい。
とその他にはワインに関する講義なども他の先生とともに担当しています。
ガラス細工なども作られたりするんですね。
そうですね、試薬を少量取るときっていうのはすごいの、ストローのすごい細いストローみたいなものを、ガラスというのも使うんですけども、それは自分たちで作って使うっていうことをしています。
そういった授業を受けた学生さん、研究室に入ってからはどのような研究を行うんでしょうかね。
そうですね、私が実験実習で教えている安全管理に関しては、どの研究分野に行っても必要な知識になります、うん。具体的にどのような研究というよりは、実験に対する心構えを身につけるというような感じです。またガラス細工についてですけれども、研究室に入ってガラス細工をする場面っていうのはまあ少ないかもしれないんですけれども、実験中にピペットの先やビーカーの口が少し欠けてしまった場合に自分で修復して再利用するぐらいのことはきっと学生もできるようになると思います、
確かに実験でそういった器具っていうのはね、必要不可欠なものでもね、ありますし、そういった基礎から安全管理までしっかりと教えていただけるんですね、
はい、そうです。
さあ、そして学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されているんでしょうかね。
食品に携わる仕事を希望する学生が多いかと思います、
はい。
こう聞くと作物を作る農家とか、もしくは新しい食品を作る商品開発などをイメージするかと思います。実は食品に関わる仕事というのは多岐にわたっていて、食品の原料を作る仕事であったり、検査を専門にする仕事、他にも、物流などもあります、最初は漠然と仕事をイメージしていた学生さんも、インターンシップや企業調査などでどのような仕事があるのかっていうのを学んでいるようです、
はい。
あとは研究職であったり教員を目指す学生もいます。具体的に、どのような就職先があるかというのは学部案内にありますので、ぜひ問い合わせてみてください。
先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さはどういったところにあるとお考えですか。
多くの大学では理系なら理系、文系なら文系ときっちり分かれているかと思います。生命環境学部は地域社会システム学科という文系の学科を含めて構成されています、
はい。
自然科学プラス、社会科学も合わせて総合的に学べる利点があると思います。
そうですね。
また生命環境学部は設立して5年というところで、まだ歴史が浅いんですけれども、型にはまっておらず新たなことに挑戦できる余地があるかと思います。学生からこういうことをもっと学びたいという要望があれば、その声に耳を傾けて柔軟に取り入れる努力を私たちはしたいと思っています、
まだその歴史が浅い分一緒になって学生さんと作っていけるっていうところは確かにすごく魅力ですよね、うん、はい。そして、リスナーの皆さんからも質問をいただいています。こちらともみさんから、先生はワインの味の強度、後味などを研究されていると伺いましたが、その味の強い弱い、また後味などを決めるのはブドウという素材以外にどんなことが影響しているんでしょうか。
私の研究に関して言うと、ワインを題材にしていますので、アルコール、ここではエタノールのことを指しますけれども、これが味の知覚にとても影響してきます、うん、エタノールだけで官能試験をしてみると、ある濃度までは甘みとして感じるんですけれども、ある濃度からは苦みとして感じたりしていきます、実はこれが厄介で、本来見たい他の味の成分の味を隠してしまったりとかして、研究を難しくさせたりしています。
そうなんですね。ということは、こうアルコールのそのエタノール分が強くなると苦味になってくるんですか。
はい。で、例えば焼酎などお湯割りとかにすると、ちょっとほんのり甘い感じがあったりするんですけど、はい、うん、それが実際エタノールでやってみると、そういう同じような現象が見られたりします。
やはり普段から先生、その味には敏感なんですか。
はい、研究を始めてから、うん、どうしても気になったりしますね。
じゃあちょっとお食事に行っても、はい、これは甘みが強いなとか、
はい、どうしてもそっちスイッチが入ってしまいますね。
そうですよね、
はい。
そして甲府市のはるみさん、ワインの研究によって食品製造の応用も可能になってくるということですが、実際研究によって生まれた食品などはあるんでしょうか。研究段階であれば具体的にどのように応用しようとされているのかを教えてくださいとのことです。
私はワインを用いて味の強度変化や後味について調べてますが、はい、同じように他の飲料ですね、例えばビールですと喉越しであったり、コーヒーでも味の変化が研究されていたりします、うん、皆さんも飲料を購入した際にキャッチコピーを見てみると、喉越しすっきりだとか後味がどうとかなどの言葉をきっと目にするかと思います、うん、でこういった商品っていうのは、企業の研究開発の方々が様々な官能試験を行った結果生まれたものです、うん、実を言うと、私が後味を詳しくやりたいと思ったのは、ある企業さんのコーヒーの後味についての研究発表を聞いて、面白いワインについてもやりたいなと思って始めました。
そうなんですね、はい、じゃあ実際にワインを飲まれて、心の中でキャッチコピーつけたりとか。
あ、はい、あそうですね、そういうこともやってみたいと思います。
でもそうやってね、教えていただくと、そのキャッチコピーが表しているそのね、味だったりとか香りっていうのを意識してまたね、飲むと変わりそうですよね。
はい、きっと変わると思います、うん、
それでは最後になりますが、リスナーの皆さんにもメッセージをお願いします。
はい、自分自身を、振り返ってですね、高校の時点で将来像まで描いて大学を選ぶっていうことをできる学生っていうのは非常に少ないと思います、うん、でリスナーで、の学生さんで大学選びに迷っているのであれば、まずはどんなことに興味があるのかということを思い返してみるのがいいかと思います、はい、また大学の雰囲気を知るということもとても大事だと思いますので、ぜひオープンキャンパスが行われているときに足を運んでみることをお勧めいたします。
わかりました。先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。